ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆さん、こんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そして早速この番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回の放送の際に少し触れていただいておりました、はい、ポリテクビジョンでの特別講演、はい、いかがでしたでしょうか。
ちょうどね、先週にさせていただいたんですけど、本当に多くの方、学生の方も来ていただき、またご父兄、そして、先生方にも聞いていただきました、はい。ご質問もいただいたりして非常に盛り上がりましてね、1時間の予定が1時間15分お話しして、あと質疑応答で結局1時間半お時間を取っていただくことになったんですけども、本当にこれから間もなく社会人として育っていかれる方、またこう今1年生であと1年ある方いらっしゃるわけですけども、私としては、お金の尺度で、自分の、そうですね、いろんな人生の中で起点、岐路あるので、そういった時にこの仕事はお金が儲かるかどうかっていうことじゃなくて、この仕事の先にはお客さんの笑顔、お客さんに喜んでいただく、関わる人たちに喜んでいただいて、あなたのおかげと言っていただける、その瞬間によかったと思える自分の幸せをゴールインとして生きていただきたい、また仕事に携わっていただきたい、そしてポリテクですからものづくりをしっかりとその視点でやっていただきたい、これを作れば儲かるぞじゃなくって、これを作ってどんな人に喜んでいただくのかということを考えていただきたいということもお話をしました。そして以前にもお話ししたんですが、お金の使い方と使い道、これについても再度、というか、聴講の皆さんには初めてだったんですけれども、お金の使い道ということについての重要性、質問があったので、そのお金のことにまつわることで少しお話をさせていただきました。もう本当にね、皆さんが真剣にこう聞いていただいて、終わった後も質問、そして私どものジェルトロン商品を、体験しに前の方に来ていただいて、お触りいただいたりとか、非常に盛り上がって、私にとっても素晴らしいひとときをいただいたなというふうに感謝しています。
そうでしたか、はい、実はこの FM マイズルのリスナーさんからも聞きに行ったというお声などもありまして、残念ながら聞けなかったという方は、先週の2月15日分の放送で少しお話触れていただいてますので、
そうですね、
ぜひそちらも聞いていただきたいですね。
お願いします。
お願いいたします。さあ、それでは早速今日2月22日のテーマを教えてください。
2が3つ並んでるっていうのもあって、この何かこう7が並ぶといいことがあるとかですね、ラッキーセブンで、というふうになんとなくこう占いであったり予言であったりっていうのは、数字が並んだときにふとそんなことを思ったりもするわけですけども、今日はちょうどね、今年は1999年なので、ごめんなさい、2019年なので20年前の1999年、これどういったことが言われてたかというと、ノストラダムスの予言では1999年の7の月に、空から恐怖の大雨が降ってくるということで、人類が滅亡するんじゃないかということを解釈して、1970年代に発売なした、なされたノストラダムスの大予言という本、これも私買ってしっかりとこう高校3年生の時かな、だいぶ感化されながら読んだんですけどね、
はい、
でその時にふと思ったのは、じゃあ 1999年に本当に地球がなくなる、まあ、人類が滅亡するのかとこう考えたときに、まあ、私もいつもいろいろ瞑想してみたりして、これから地球がどうなっていくのか、また今まで の、うん、あの人間の営みっていうものが今後の、世界にどのように影響するのか、まあ、宇宙視野で見て地球の在り方っていう存在はどういうものなのかみたいなことをこう子どもの頃からずっと考えながら取り組んできましたので、この本を読んだ時っていうのは非常にこう衝撃を受けたんですね、
はい、
でも決して人間っていうのは滅びないだろうなと、その1999年にはですよ、じゃあ何が起こって、その、まあ、アンゴルマーの大王が蘇るとかいろいろ後の文章はあるんですけれども、とにかくじゃあ恐怖の大王って何なんだろうってこう考えたわけですね、
はい、
で恐怖というものはみんなにとって恐怖なのかなとこう考えてみると、比較的体制を占めている人たち、
はい、
要するにマジョリティルールでいうと、まあ、多数決でいうと多い人たち、また声の大きな人たち、そういう人たちが、一つの基準を得てして作ってしまうもんですから、その人たちにとって恐怖に感じられることじゃないのかなとふと思ったりもしたわけですね、
はい、
とすると恐怖じゃない捉え方をする人たちもいるかもしれないというふうに、まあ、私のいつも、まあ得意技というか、いつも物事を考えているとき、考えるときの方法なんですけども、はい、全く逆に視座を置く、下から上を見る、上から下を見る、左から右見る、右から左を見るというように、全く180度、対する方向から一つのものを捉えるっていう、まあ、こういう癖づけをいつもしてるんですが、
はい、
そうなってくるとこの恐怖という捉え方も2つの視座に立って見ることができるぞと。で99年というのは多分、まあ、これ出たのが1975年ぐらいだったと思うのでちょっとうろ覚えですが、
はい、
14、5年後に起こってくるべきことを、まあ、五島さんという方が、この本を出版されたわけですよね、
はい、
ですから15年ぐらいに起こってくるとすると、これはコンピューターがどんどん当然進んでいくだろうし、
あ、
まあ、インターネットという言葉が1975年にあったことをちょっと覚えてないんですが、ただ私はその高校3年生ぐらいの時にですね、やはりこれは、何かしら情報というものが世界中を巡る、ネットワークされる、まあ、ネットワークということはなかったと思うので、
はい、
いろんな情報が世界どこでも知ることができるような環境になってくる、これをある意味不正をしたりですね、まあ、いろんな大手でもお金の尺度で物を言って、本当にその使用者、お客さんのありがとうが感じられない、見えてこない、求めようとしない、そういうお金の尺度に惑わされてしまっている人たちからすると、ある意味正しい情報っていうのは恐怖に感じるのかなと。とにかく空から降ってくるということは、
はい、
物体、まあ、これ情報も例えば何か厳密に言うと細かい粒子なのかもしれないですけども、とにかく情報っていう目には見えないものが空から降ってくるとしてもいいんじゃないかなと、こう思ったので、99年には加速的にインターネットと今では言いますが、
はい、
その当時、電波情報によって私たちの個人情報が世界を駆け巡るという時があるんじゃないかと。そうするとですね、例えばですよ、
はい、
まあ、立派なお坊さんがいたとして、その方が本当にこう素晴らしい行いをし、みんなにいい説法をしたり、されたりして人のお役に立てる生き方を、まあ、僧侶としてされていると。それ日本ではみんな知ってるお坊さんかもしれないけども、アメリカに行ったり海外に行ったりすると誰も知ってない。でそのお坊さんが海外に、まあ、例えばアメリカに旅行行って財布をすられてしまった、もう何もパスポートも何もなくなって、自分の身分も証明することができない、でも自分の名前と生年月日、今まで何してきたかということを、例えばまあホテルにも泊めお金がないから泊まることできないんだけども、ホテルのロビーで自分の素性を全部明かして、でそれをまあ、今でいうインターネットで調べてくれとこう言いますとね、あなたはそういう行いをされてきたんですね、まあ、お代は日本に帰られたからで結構ですよと、そういう方だったらぜひうちにお泊まりくださいということも十分ありだろうし、
はい、
逆に、まあ、お金でずっと、お客さんの幸せよりもいかにお金を儲けるかということばかりを追求してきた人たちにとって、いくら海外で有名だったとしても、実際にその人が パスポートもまあお金も何もカードもなくなった状況の中で自分はこんなことやってきたとこう言いますよね。確かにどこどこの会社の有名な社長だということになってそれだけで止めてくれるところあるかもしれないけども、一民家に例えば山の奥で遭難して一民家に行ったとしたときに、僕は日本で有名な会社の社長だということを例えばアマゾンとは言うとちょっとネットが普及してないから難しいけど、まあ、かなり山奥の田舎に行ったとき、そういったことを言ってもそれが何だということになるかもしれない。ところがこういうふうな行いをしていろんな人たちのお役に立てる生き方をされてるっていう情報がそこに見れるとしたら、あ、こんなに素晴らしい人だったらぜひうちに泊まってくださいと、お金もいらないし帰ってからお金を送るなんてことしなくてもいいし、とにかくあなたのような素晴らしい方と触れ合いの時間を持てることの幸せっていうことをその情報から得ることができるとなってくると、まあ、ある意味正しい行い、良くない行いという言い方にさせていただくと、正しい行いをして生きてるっていうことであれば、世界中どこに行っても自分をきちっと受け入れてくれるそういう心豊かな人たちとの巡り合い、ご縁が必ず広がっていく。でもお金の尺度だけで生きてると、そのお金に関係のない価値観の人たちのところに行った時はそれが何も意味をなさない。やっぱり一人間としてどうなのか、何を求めて生きてるのか、こういったことが大事で、ノストラダムスの予言にもそういったようなことの気づきを伝えてくれるメッセージとして僕は18の時にそう思いましたので、だから、まあ、今でもその思いでいるんですけどね。でも今になってみるとまさにそうだったんじゃないかなと、うんうん、99年という加速的にね、まあ、パソコンなんかも普及したりしてきていますので、
はい、
まあ、私が18の時に15年後の、このノストラダムスの予言を解釈したっていうのがうまく当たってたんじゃないかなというふうな思いもあったりして、うん、ちょっとプチ自慢も含めて予言のことについて、はい、お話をさせていただきました。はい、
あれから20年も経つんですね。
そうなんですね、はい、
今日も素敵なお話をありがとうございました、はい、この番組では、田中さんへのご質問またテーマのリクエストなどもお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124 もしくはメールで fm@775maizuru.jp まで皆さんぜひお待ちしています。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週このお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。